瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、でそこで終わり、
まあ、終わり、
はい、うん、でね、まず時間が足りなくなったらもったいないのでお知らせから。
はい、
一番直近のところで、5.3 憲法集会 in 京都、生かそう憲法守ろう救助2019ということで、許すな国会発議、安倍会見にとどめをというのが今年のテーマです。
えらいテーマやね。
ねえ、
露骨やね。
でもそうなんだよ、憲法変えようよって言われたらおしまいなので、
うん、
抵抗できるのはそれを言い出さないようにするっていうのが一番の抵抗力になるので、頑張って言われないようにしようっていうのが集会の目的です。で、憲法発議して、まあ最終的には国民投票が出てくるので、そこで反対したらいいやって思ってる人も多分たくさんいらっしゃると思うんですけれども、イエスかノーかしか言えない、これはいいけどこれはダメっていう、そういう選択したイエスノーではなくて、全部ひっくるめて、憲法9条だけではなく日本国憲法全部ひっくるめて、こんだけ変えますよ、それについていいですか悪いですかっていう提案の仕方なので、やっぱり中にはここ変えたら、いやこれ変わるんやったらいいなと思う項目もひょっとしたら人それぞれなのであるかもしれない、うん、1億2000万のうちの投票権ある人18歳以上どんだけ言い張るか私もショックわからないけれども、その中の何人かは、いや一つの項目に変わる、一つの項目に変わる、天秤かけて、いやこっちはちょっと我慢してこっち変わるんやったら賛成しようっていう人がいるかもしれない。
でも、もともとさ、うん、今投票率が低いやんか。
そうだよ。
だから全体としては、あの反対の人多かってもね、
うん、
選挙はね、投票に行かない方は終わりやんな。
そう。
多分、今回だけね、
うん、
投票率が 70% になるとか、そんな保証ないもんね。
うん、
多分変わらへんやろと思うね。
3割か4割の有権者のね、うん、投票率の、その中の3分の2取ればいいわけで、
うん、そう。
はっきり言って。
それもね、もしそういう風になったらね、うん、盛んに PR するよね、お金何もでも持ってはるから、うん、こっちの方は。
今言われているのはマスコミの力をどれだけ動員するか、
う
ん、
そうそうそう、
できるか、
うん、
で放送では何を言っても構わないようにしようみたいなのがあるので、うん、何言うたもん勝ち、
言うたもん勝ち
変な話で、私らみたいにいや憲法なんで変えんねん変えんねんって言うてる人たちは逆に言ったら少数派になるかもしれない、うん、でそれを考えたら9条だけじゃないところでも変えた方がいいよって思う人が出てきた時に変えようよってあっさりと行くかもしれない、その中の一つに9条があるだけなので、
うん、
私たちは9条を変えるのは絶対許さないから、今回の会見発議会見の考え方って納得できないっていう運動をするけれども、でも実際問題としてこれだけじゃないのでね、変わるところは。だから他のところでよっしゃってことになったら丸つける人がいるやもしれぬっていうことを考えた時には、 とりあえず会見しようよっていうことを政府が言い出さないようにする、今の憲法どこが悪いの、この憲法に何の問題があるのか、この憲法で補えないような条項こう項目というか事象って何があるのっていうこと、もうちょっと丁寧に考えてもいいんじゃないかと思います。だから確かにあの今のみたいに日本の国民の中で LGBT だとか優生思想だとかいろんなの人権的な条項、うん、今すごくクローズアップされてるし、その項目をじゃあ憲法に書かないでもなんとかできるんじゃないか、日本の国の法律で補えるんじゃないかということもやっぱり考えてもいいと思うし、憲法の9条を変えないで他の項目変えるっていうのも十分あり得る話なんでね。だからそういうことを考えたとき、どの項目をどう変えるのか、もう少し丁寧にみんなが自分のこととして考えようよ、自分の権利がこうなんていうのか守られるように、今の権利よりも悪くならないように自分がしたいことができる社会を守るために、そういう社会であり続けるためにどういうふうにしていったらいいのかっていうこともやっぱり考えたらいいと。今まで73年間っていうか70年間ですね、47年から72年間変えてこなかった、その力はやっぱり一定の力があると思うし、変えてこなくて誰も不便に思わなかったのか、本当に実は困ってる人がいるのか、 困っている人はどういう立場の人が困っているのか、どう変えたらその人たちは困らないのか、もう少し時間をかけて考えてもいいんじゃないかと私個人的には思うので、とりあえずあの憲法集会に許すな国会発議、安倍会見にとどめようっていうのにはあの賛同したいと思うので、ぜひ皆さん5月3日金曜日祝日です。今回なんか27日から10日間連休ですって。
そんなほな、
だってそう言うてるやん、全部赤くなってるよカレンダーは。で困るのは病院と銀行だけだって、働いてる人も困ってるんですけどとか思いながら、でもその10日間の連休の中のど真ん中の5月3日です。午後1時半から12時半開場です。会場は祇園丸山公園内にある丸山野外音楽堂というところです。雨天結構です
の、ざんざん今度な、
はい、
丸山公園のな、
うん、
北側からの入り口、
あの北側、
千代院さんか、
うん、
から入んねんか、
うん、
入ったとこの左手のな、うん、便所かな、皿になったの新築。
あ、そう、
うん、
でそれは気持ちよく使えるおトイレになったのかな。
そらどうや分からへんけど、まっさら。
あ、そう、
僕頑張って仕事やったもん。
ま、トイレ直したん、
トイレ、ね、トイレ新築や、
トイレ自体建物自体も新しいのね。
まっさらだったん、
はい、
あの基礎からやり直して、
うん、作り直したんね、
うん、
はい、
ほんで僕屋根とトイレと、
うん、
やったし、
建物の外側作ったのね。
そう、
わお、
見といて、
見に行くわ。
ええよ、
憲法集会行ってトイレ見に行くっていうのも変な話ですが、
うん、みんな見てな。
で許すな国会発議のところで講演者はね、小森洋一さん、あの日本全国の救助の会の事務局長です。
うーん、
で彼の講演には手話通訳もつきます。で小中学生の方には参加者全員プレゼント、
そうや、お土産くれはんね
ん、アメちゃんにこつきます。
何や、それだけか、
アメちゃんにこと、あとあの希望者には絵本のプレゼントがあります。で中学生ぐらいになってて絵本そんな幼稚なもん読まんわっていう人には、日本国全法憲法全部書いたクリアファイルがもらえます。
え、
日本国全憲法全文から103条まで書いたクリアファイルがあるんです。
そんなの書けんの。
もうむちゃむちゃ書いてあるよ、
細かく細かい字が
2つ折りで、だから4面あるね書くところが、
うん、
でその4面にイラストちょびちょびと入れながら、
うん、
結構あの読みやすいですよ、
うん、
うん、明るいクリアファイルになっている。そんなあの小難しい、いや、うん、こんなん硬いのいらんわっていうのは持ってて恥ずかしいわみたいなクリアファイルではない、結構可愛らしく、
うん、
うん、あの学校持っててもそんな恥ずかしくないと思います私は。でそういうのももらえるので、
それいいやん、
うん、これあの皆さん持って歩いてね、憲法の宣伝になるしということと、京都歌声協議会っていうところがね、今年の秋に全国なんていうの、2019年日本歌声祭典っていうのをやって、それが京都の昔の京都会館、今のなんてロームシアター京都か、
うん、
あそこでやらはるんですよ。その時に何を歌うかっていうのをね、要するにあのプレ企画です。こんなことを歌うので、これを全国のみんなと一緒に歌うので聞きに来てね、もしくはあの歌いたい人は一緒に参加しませんかっていう呼びかけも含めたイベントがありますのでね、ミニライブって書いてあるけれども、公演で頭痛いなと思う人はこのミニライブ聞きに来て、あの歌に乗ってやいやいやるのも悪くないかなと、あの皆さん元気に頑張ってはるのでね、この間あの歌声祭典の人とちょっと話してた時に、なんかカンパ集めてはったんどうなったんって、3月ぐらいに、3月の初めぐらいにあの他のこの歌声のメンバーの人に会った時、300万が目標なんです、なかなか厳しいんですみたいなことをちょっと言うてはったんで、でこの間あの別のメンバーやったんけど、ね、どうなったあれって他のなんとかさんに聞いたらな、300万って厳しいねっていう話してはったよって言ったら、うん、おかげさまで目標達成です、でもなんぼでもいるよねって言って、そうなんです、全国大会はお金いくらあっても困らないのでくださいみたいなことでちょろっと言ってはったので、うん、あのこの憲法集会に来て歌声祭典のためのカンパっていうのもねありかなと思うので、ぜひぜひあの憲法集会へのカンパもそれはあの確かにありがたいんですけれども、そういうことも考えていただいて、みんなの活動を少しずつ支えられるような企画になったらいいなと思います。
でパレードもあるの？
あります、憲法ウォーク、3時過ぎにね音楽堂出発して、丸山公園から市場通り通って、市場河原町から北向きに行って市役所前まで歩きます。 あのこれね5月3日にやるでしょ、
うん、
で5月3日私市役所まで行ったら、あの帰りは家までバス乗るんですけどね。
なんで
だって歩くの遠いから、市役所前で終点だから、うん、みんなして「ああお疲れさん」って言ってやった後は市役所前からバス乗って家帰るんですよ、
うん、
そしたらバスがはっきり言って渋滞で動かないんです、
うん、
で去年一昨年かなのバスの運転手さんが、ただいま市民集会がありましてパレードがありましたので渋滞しております、このバスは予定より何十分遅れております、皆さんもご理解くださいってね、バスの中で案内してはって、
うん、
遅れた理由が、あの私たちの憲法ウォークのせいにされました。
そんな眼科なんじゃ
う、うん、でもやっぱりそういうことがあるとやっぱり京都市内は即詰まってしまうのでバスも時間通り走れない。もう大体
観光客が多すぎるんやん、お前なんとか調子は。
やっぱり思う、
思う、思う、
そう、
うん、
うーん、
僕らは生活に影響あるもん、
仕事に通うのに、それとも仕事場に通
うの、いやほら僕ら建築関係から現場行かんなんや、うん、ほんならやっぱり観光客が多なって、
うん、
あの市バスなんか長いことテール車で止まるやん、
止まる、
特に二条城前なんかね、
うん、
あの一車線ずっとバス乗
そうそうそうそう
客多いから止まるやん、うん、だから一車線みたいなもんやんか、お前ちゃこ通るから上下線とも、
は
あ、もうすぐ僕らはもう
困る、
困る、
うーん、
ちょっとなんとかせえよ、
うちもね住んでる場所が結構観光地に近くなのでね、うん、あバス歩いた方が早いなと思いながら歩くことが多々あるんですけれども、ね、
僕ら何のメリットもないんちゃうかな、
うちはちょっとだけあるかもしれん、
なんで
うちの旦那が観光業に関わってるお仕事だった
らな、
うん、お商売には関係あるかもしれない、
僕らは何にもないわ、悪いことばっかりや、
でも普段の生活の中でバスに乗れないことが多々あるっていうのはやっぱり困る、
ね、うん、なんとかしてほしいね、
もう少しなんかこう考えようないのかしらね、
だいたい安倍さんも他力本願やわ、自分とこ の, あの国内の、ね、産業を起こしてね、
うん、
経済活発してたらええのにね、外国から来てもうてさ、うん、それで儲けを買うんやから他力本願もええとこやん、
うん、
やっぱりそんな当てにせんと ね、うん、あの若い子の働くとことかね、
そうよ、
ちゃんと確保してね豊かにしていかんとどんどんどんどん貧しくなるよ、
若い子の給料なんであんな低いの？
な
あ、なんであんな安いの？
うん、びっくり。
ねえ、本当にびっくりするよ、
うん。
うちの娘たちは食べれる食べれないのギリギリのところでおります。
うん、
まあそういうこともありの、なかなかあの日々の生活の中に観光客よし悪しっていうのがね、
うん、
時々ありますんで、私も困ったもんだ。10連休全然関係のない我が家でございますんで。お父ちゃん、
そんなよく休まなくてもいいよ、
お父ちゃん10日間のうちの 7,8 日は仕事でございます。まあそういうことで、この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。憲法集会皆さん行きましょうね、5月3日、はい、午後1時半からです。